イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
最近の時間ですよ、ばっかり見てます。池田です。
そうですね、解雇してます今ね。
キリンさんも出てますし、ね、
あ、そういうことね、
ま
あ、
僕がまだ見てる段階だと結城千穂さんですけどね。
ああ、当時、
はい、
何年前のもあるんですか。
いや、相当前です。40年ぐらい前。うわ、もっと前だね。
何を見てるんですか。アマゾンプライム。
いやいや、地上波で。
え、
BS ね、はい、11みたいなのでやってるんですよ。
あ、今、
はい、
へえ、どういう番組なんですか。
あ、そうか、全然知らないんだね。
全然知らない。
でも、もう出てくる人出てくると死んでっから困っちゃうけど。
あ、もうそんな感じ。
森光子さんっていう女優さんがいらして、
はい、でんぐり返しで同じ。
そうなっちゃうよね、
はいはい、
この人はちょっとドリフト女優っていう、はい、昔その、まあ、特番枠が結構定期的にテレビ朝日で行われてたんですよ、
はい、
だからドリフ大爆笑が富士じゃないですか、
はい、
で、そのドリフト女優っていうのが、はい、テレビ朝日でドリフの特番として行われてたんですよ。そういう定期番組があって、はい、それに、まあ、ほぼ常連みたいな感じで出てたのが森光子さんで、
はい、
だから森光子さんはコントもするような、はい、なんかコメディとか喜劇っていう世界の中に、
はい、
まあ、割と立ち位置ある人、
はい、
っていう人なんですよ、
はい、
っていう僕らの認識の中で、
はい、
まあ、その時間ですよっていうのは、久世照彦さんという、はいはいはい、まあ、超有名な演出家さんが、はいはい、TBS のね、
うん、
でその人が、まあ、やったやつで、
うん、
まあ、その何、ムーとかさ、
うん、
あと寺内貫太郎一家とか、
はい、
まあ、そういう風な流れの一環としてある、はい、まあ、なんてお風呂屋さんを舞台にした、
はい、
これも分かんないですか。お風呂屋さんを舞台
にお風呂さん知ってますよ。
いや、お風呂屋さんを舞台にしてて、はい、で、まあ、当時は、町へ歩く、
あ、それはさん
町明が、
はい、
まあ、そのアルバイトみたいな感じで、イヤバンをしてて、
はいはい
はい、で、おかみさんが森光子 で、
はい、
でそこに巡る、そこで、まあ、下町のね、
はい、
お風呂屋さんなんですけど、そこで巡るいろんな、まあ、ドタバタなんですけど、
それはもう全部台本通り、
基本はまあ台本があると思うんですよ、
はいはい、
だけど、まあ、その絡み合う中での、
はい、
あと浅田美代子さんが、
はいはいはい、
屋根の上でギター弾くみたいな、
あ、
それとかもこの時間ですよで生まれた。
とかそこのつながりで浅田美代子さんもキキリさんの告別式でコメントされたんですね。
そうですね、多分そのあれがデビューになると思うから、そのデビューのところからのつながりがあってっていうことだと思います。
ありがとうございます。
はい、そうか、もうだから時間ですよ、まあ、多分僕だってリアルタイムじゃないからね。
あ、そうです
ね、時間ですよも、あの僕の場合は、まあ、がっつり見せたのはトンネルズとかだから。
え、トンネルズになるんですか。
だからその最初は町明でしょ、
はい、
町明それでもすごすぎる、結構何十回何百回とかするんだけど、
はい、
その後で、
はい、
なんで今回再びってのが行われて、
はいはい、
でそれで、まあ、まあ、トンネルズが、
はい、
その何、そのお風呂屋さんの裏に住んでて、
は
い、みたいな感じになるんですよ。だから、まあ、町明役を、
はい、
トンネルズ2人がやる。
そうなんですか。
でも、あの森光子さんはそのまま、
へ、ね、
まあ、あの割と喜劇系の役者さんもほぼほぼ近い感じで。
そういうの今で言うと何なんですかね。どういう番組もうないのか。
ない、
なくなっちゃったのか。
だってないね、
なくなっちゃったんだ。
てかもうやっぱこうワンクールっていうのがもうそもそも多分ないよね。
そっか、
うん、まあまあごめんなさい、ちょっと話が伸びました。
これだけでワンコーナーできるぐらいでしたけどね。
そうということでニュースの種でございます。
はい、
先週気になったニュースを取り上げていきたいなと思いますが、
はい、
まあ、いろいろあるんですけども、まあ、気になったやつだけいきましょうかね。
いきましょう。
僕個人としてはですね、
はい、
まあ、ちょっと普通ですけど緊急地震速報が夜中になったっていうのがありまして、
ありましたね。
月曜日の朝、連休だったの。
あ、朝、月曜の朝でしょ。
月曜の夜、
うん、深夜1時とか、
あ、いや日曜の夜か、
日曜の夜か、
あ、いや、どうだった。
でも深夜でしょ、どっちにしろ。
そうだよね、
はい、
びっくりしまして、で、まあ、一応ハフィントンポストとかを読むと、
はい、
まあ、誤報ではあったということ。
え、あれ千葉県沖で、え、千葉の方で揺れたんじゃないんですか。どこも揺れなかったんですかね。
いやいや揺れてはいたけど、
はい、
あ、そうか、揺れては、でも東京では、東京震度1とかですよね。
そうだよね。千葉の外房の方が震度4ぐらいって出てたから、
なる場所が違ったってこと
なんですかね。
そう、まあこれはちょっとびっくりした。
あの時間もどうしてました、ちなみに。
テレビ見てたかな。
僕もそうでした、そうでした、うん、なのでなんかそんなに世の中でこう騒がれるほどの被害はなかった。
いやだからね、これね、精度向上に努めてまいりますと、
うん、
震度が4だったのになったのが一応、まあ、ミスっちゃミスだよね。本来は最大震度5弱以上が予測される場合になると。
あ、そうなんですか。
そうそう、震度4以上の地域でなる仕組みとか。
いよいよ謎ですね、なんで震度4になったのかって、ね、
いやだから、それの判定なのか、はい、その予測されるっていう範囲が5弱以上に認定しちゃったのかもね。で結果出なかったっていうふうに判断するのかもしれません。
地震は本当分かんないことだらけですね、まだまだね。
まあね、自然のことですからね。そしてですね、僕からはこれですね、ノーベル平和賞というのが、はいはいはい、まあ、決まりまして、ノーベル平和賞に受賞されたのが、内戦コンゴの医師で、内戦で性暴力の被害を受けた女性の治療を続けてきた方と、イラク北部出身の女性が受賞したということで、このコンゴの、はい、医師、
はい、
の方、まあこれはそのね、性暴力を受けた方の治療をやってらっしゃるんですけど、
はい、
なんか映画にも確かなってるんですよね。そうです、大変なんだよ、なんかその性暴力っていうのを、
はい、
その何テロ的に扱ってるグループっていうか敵がいて、だからそれを村の見せしめとかにして、それで言うこと聞かせるみたい なんかそういうこととかをやってるような人たちもいるんだって。だからそれに立ち向かってるってことは、逆に言うとそのこの人もすごいリスクを抱えるというか、命の危険とかもねあるみたいな。
IS とかの話とかまとめてない
んですか。いやいや、そういうことの、そうな、ここで僕が聞いたのはそのなんか内戦由来のものらしいから、 IS とかもあるのかな、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、そう、あ、女を修理する男っていうタイトルのドキュメンタリーなのかな。暗殺未遂に遭いながら、医療心理的そして司法的な手段を通して、婦人科のムクウェゲ医師が性暴力の生存者を献身的に治療する姿を映しているという映画、女を修理する男という映画が、ね、あります。ドキュメンタリーだね。そう、まあ、なんかちょっとこういう風な映画もあったりするので、ちょっとね、こうなかなかノーベル平和賞ピンとこないというか、まあ、名誉賞じゃねえのみたいな、そういう人も、そういうツッコミも、ね、ありますけど、
まあなんかね、トランプが取る取らないみたいな話ありましたね。
だけど、まあ、現実、ね、こういう問題があって、それに対してこう立ち向かってらっしゃる人がいて、
うんうん、
まあ、僕らが何ができるかってわけではないんですけど、はい、物を知るぐらいはまあいいんじゃねえかなというのがまあありましたかね。岩崎さんいかがですか。
僕はそうですね、まとめサイトがヘイト初認定ということで、
うん、
まあヘイトスピーチツイッター上とかいろいろと、まあ朝鮮の方とか在日の方に対して その憎悪表現っていうんですか、
うん、
まあ、悪口を言うみたいなことについて、初めてまとめサイト、そういう意見をまとめたサイトがヘイトとして認定されたということで、
うん、
結構ね、もう他人面してこう世の中、2チャンネルとかツイッターとかに流れているコメントだから、
うん、
別にそれをまとめただけでなんで僕たちは悪いんだみたいなことを多分まとめサイトは今までも立ち位置を取ってきたんだろうけれども、うん、こういうものについてちゃんと、プロバイダーに対して削除要請をするという動きが出てくるっていうことは、大事なことというか、結局、うん、ね、2チャンネルとかツイッターとかを見てる人は多分一部なんだけど、まとめサイトになることによって検索にも引っかかるし、
うん、
多くの人の 目に触れてしまうっていう可能性があるので、
うん、
こういうものをね、なるべく、まあ、もちろんそれが明確に、ヘイトスピーチであるとか 良くないことであるってことが認定された上でってことでもありますけど、うんうんうん、そういう動きが出てくることは大事だなというふうに思いましたね。
なるほどね、
はい。もう一個言うと、これまあイベントに関することでもあるけど、あの土浦全国花火競技大会っていうね、うん、毎年、まあ日本三大花火大会みたいなのに選ばれるものですけど、うん、今回あの見物客の10人の方が火傷するという事故があったということ で、うん、でまあなんか途中でね結構風とかが雨が強くなって結局中止にもなったそうなんですけど、はい、こういうイベントのねリスク管理って本当難しいなと思うというか、台風ではなかったのかな、台風がね近づいてたのでそれの関連もあるのかなって最初の、ニュースを見たけど思ったんですけど、
まあ、好転のためという、そうですね、
強風が吹いたということで、なんかこれによってこれからまたその開催が難しくなるとかっていうこともあり得ると思うと本当にここら辺の判断って難しいし、でもこのタイミングじゃないとこう何ですか、基本的にねあの花火大会って鎮魂っていうか戦争とかで亡くなった方とか事故で亡くなった方の魂を鎮めるみたいな意味があったりするので、うん、ちょっと開催時期とかもこの時期じゃないとっていうのもあったりするとは思うんですけど、うん、ここら辺いつやるのかで、やる中でリスクはどういうことなのかとかっていうのもいろいろと考えなきゃいけないことがあるなってことをちょっと思った。
ね、でも何だろうね、こう歴史的なイベントとかさ、うんうん、いやそれこ その死者が出るみたいなイベントもあるじゃないですか、
あの出汁で練り歩くなんですよ、どんじりか
山の上から木の棒みたいなのが落ちてくるんですよ、でもちろん怖えなっていうのはあるけど、何、うん、だろうね、何かこうもちろんその細かい一個一個はさ何とかしてほしいと思うけど、うんまあ、この全然関係のない僕がさ、うん、そんな危険なものやるべきじゃないとかさ、うんうんうん、言わなきゃいけないプレッシャーはあるかもしれないけど、うん、まあまあそれはさ、その、うん、そこの人たちで
いる方とか違うね、
そうだから花火大会ももちろん なんか家って言われたらなんか言わなきゃいけないんだろうけど、うん、それも考えるべき人と考えればいいよくて、うんうんうん、そのなんかね、全てそういうところを引き受けて何か誰かが喋んなきゃいけないっていうのは、うん、大変すぎちゃうよね。
そうなんですよね。で今、まあ、本当に情報量も多いし、いろんな情報に触れるから、うん、触れて、しかもツイッターという一種、まあ、発信するツールがあったりすることはあるので、
なんか欠けてる状況で、うん、それなりのコメントしか言えないことをさ、
うん、
諦めなきゃいけないところもあると思うんだよね、
うんうんうんうん、言わないってことですよね、
うん、いやだから分からないじゃん、どうせ
そうそうそう
地球の裏側で起こってる何か事件があって、うん、いや痛ましいとかさ、いろいろそう言わなきゃいけないのも分かるけど、何、うん、だろう、何だろうね、なんか象徴的なことしかピックアップできない面もあるよななんて思ったりするんですけどね、うんうん、さああと僕がねちょもう一個気になったのはね、
はい、
フォーブスのアメリカ長者番付で首位が、うん、ジェイ・ベソーズ、ベゾスさん、
ジェイ・ベゾスって言っても多分世界初じゃないですか。
そんな、ジェイ・ベゾスって、あ、俺が言い間違えたってことね。アマゾンの、会長なのかな、創業者の方ですよね、はい、でビル・ゲイツはこれなんかよくわかんない、ニュース的にはこう書いてました、25連覇ならずと。
ああ、24連覇だったんですね。じゃあね、
すさまじいね、何なんだろうね、
マイクロソフト
で。あのそんな中ですね、日本でも若手起業家に1000万円出資するという DMM ベンチャーズっていうのが、まあ、スタートするということで、総額100億円、これすごいよ、なんか15分の幹部面談で可否を決定するというね、なんか すごい、
あ、名前忘れた、ピクシブの元社長ですよね、片桐さんか、
はい、
で
がやるのかな、
じゃないですか、 DMM
と、そうだね、片桐 CEO などDMM 幹部4人による15分の面談でその場で出資可否を決定すると。いや、なるほど、面白いねと。で、まあね、このマインドリティ投資の、取り組みと書いてあるんですけど、はい、そんな中ですね、もう一個、アベマ TV と日本財団が新番組10億円会議というのを放送決定いたしました。これがすごい、資金提供を受けたい一般参加者を募集して、はいはい、あのね、いわゆる 自分のために使うんじゃない、ほう、他人のため、まあ、日本財団って言えばさ、はいはい、いろんなそのボランティアだとかさ、はい、その、被災地のなんか貢献だとかそういうのやってるところだけど、はい、そういう人のため社会のためになるようなことをしたいっていう人が日本財団が10億円用意してるんで、優れた提案には必要な資金を提供するということで、
金があるとこにはあるんですね。
まあまあ日本財団は あれですよ、戸締まり用心日の出用心でおなじみのボートレースのね、知らないよねこの人もね、はい、知ってる人は今分かってください。
なんか CM ですか、まあ
超昔ね、一休さんのところですけど、ボートレースの売上金の一部のところから、まあ、寄付金で、それを社会の課題に対策にお金出してるところなんですけど、
考えましょうか、じゃあ僕たち一緒に。
いやでもこれすごいこと、まあ、でもあの日本財団のキーワード知ってると、はい、結構 いろんなところで日本財団やってんだよね、まあ、なんお金があるからっていうことなんですけど、そうこの前なんか日本財団に勤めてる人があって、
はい、
なんかそういう、
あ、俺も一回名刺交換したことあるの、うん、
いやいや、まあまあいますよね、
いろんなところにいらっしゃる。
そうそうそう、で、なんかね、やっぱお金の使い方っていうのを考えるっていうのもちょっと大事なことかなと思いますので、うんうんうん、なんかその何節約するとか、
はい、
無駄遣いしないとか、うん、迷惑かけないとか、うん、そういう消極的な動きもいいけど、うんうん、積極的にこうお金使うとか、うんまあ、なんかやるとか、うん、そういうことを応援するっていうなんかね、うん、状況になっていくと、うん、ニュースも明るいものというか、
そうですね、
元気に出るものにな
る。お金がある人はどんどんどんどん使ってほしい。で僕はドドタウン の前澤社長ですか、
はい、
素晴らしいなと思いますね。
あ、まあまあね、
ガンガン経済動かしてるから、
なんかこう揶揄する、ね、力も働かせたくなるけど、うんまあ、それをさ冗談として言うためにも、うん、ポジティブがもっと頑張ってほしいよね、うん、あのなんか揶揄の方が強いと、うん、ちょっとなんか困るよね、
うん、
揶揄できなくなっちゃう。
金持ちはお金、あれ見ました、クレイジーリッチって。
あ、わかんない。
シンガポールのすげえ金持ちの金持ちのもう豪華絢爛な話なんですけど、はい、すごい面白かった。
それはドラマなんですか。
いや、映画です。
あ、映画なんだ。
あのアメリカで、はい、あの全部あのその制作メンバーが全員アジア系の人で、
はい、
主演も脇のキャストもみんなあのいろんな各地域で、中国系もいるし韓国系もいるし、はい、日系もいるしみたいな、アジア人だけしか出てこないようなあの映画なんですけど、はい、アメリカでナンバーワンヒット2週連続みたいな。
そうなんだ。
でその評判だけ聞いて、僕も別にそんな興味が持てるかなと思って行ったらすげえ面白かったです。
なるほど、うん、ちょっとお金の話題もね、はい、そろそろしていきましょうか、ね、ということで、今回のニュースの
種
はそんなところまででございます。いちご屋みたいなところ、はい、お相手はイベトリ時々行く人池田と、
ひらりとを作る人岩崎でした。
楽しかったね。ではさよなら。